京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。美しい自然と歴史文化に彩られた住んでよし訪れてよしの町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞は令和4年度に誕生し、これまでに3回開催されています。この時間は応援大使に就任されている京都ゆかりの作家の皆様が京都北短編文学賞のため特別に書き下ろした作品をご紹介し、京都北短編文学賞の歴史を振り返るとともに北区の魅力について語っていただく6夜連続の特別番組です。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。第3回京都北短編文学賞は京都市北区のさらなる魅力発掘と発信を目指し令和6年度に開催されました。一般部門と小中高生が対象のジュニア部門の2部門について一昨年の7月15日から10月15日まで作品を募集したところ、両部門合わせて全国から192作品が寄せられました。その中から一般部門では最優秀賞、優秀賞、船岡山賞、優秀エンタメ賞の4作品が、またジュニア部門では中学生賞1作品と高校生賞2作品が選ばれました。この度これらの入賞作品を収録した第3回京都北短編文学賞作品集物語で知る北区が発行されることとなり、今月から北区内の書店、カフェ、公共施設などで配布されています。合わせて作品にちなんだクイズに答えると北区ゆかりの素敵なプレゼントが当たるクイズキャンペーンも実施されています。そこで当番組ではこのキャンペーンを盛り上げるため、京都北短編文学賞応援大使に就任されている京都ゆかりの作家の皆様が今回特別に書き下ろし作品集に寄稿した作品をご紹介するとともに、今月8日に初めて開催された小説の書き方講座の様子をご紹介していきたいと思います。第3夜となる今回は八谷紬先生の特別寄稿作品をご紹介します。ご一緒するのはもちろん八谷紬先生ご本人です。八谷先生、よろしくお願いいたします。
こんばんは、八谷紬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは八谷先生のプロフィールをご紹介いたします。八谷紬先生は京都市にお住まいです。平成28年15歳、終わらない3分間スターツ出版でデビューされました。京都を舞台にした小説京都神鴨神隠しの許嫁シリーズやいつか君がいなくなってもまた桜降る7月になどを執筆されています。北区は鴨川や神鴨神社のあたりがお気に入りなんだそうです。さあ、今回ご紹介しますのは八谷先生に特別に寄稿いただきました作品、京都神鴨神隠しの許嫁より春よ続けです。それでは作品の冒頭を聞いてみましょう。京都神鴨神隠しの許嫁より春よ続け、八谷紬。柿つばたを見に行きませんか。桜も終わり、日に日に空の明るさが増していく5月の初め、店の前の掃除を終えた私に真っ白がそう言った。ここ古道具屋ゆららは神鴨神社の東鮭町の中にある。名前の通り扱うのは古道具ばかり。今から。私がそう聞き返すと、真っ白はゆったりと微笑んだ。その白い髪が春風にふわりと舞う。今日は土曜、しかも店を開けたばかりだ。確かにこの店に商売っ気はない。 客だってごくたまにという程度。それはここが道具たちの新たな出会いを見つける場だからなのだろう。普通の古道具屋とは違う。それは彼らが人間ではないというのも含め。とはいえだ。お天気がとても良いですから。遠くありませんしと真白がつけたす。その着物の白さがまぶしい。思わず空を見上げた。まさしく春光というべきその景色に息を吸う。店主がそう言うのだからいいのだろう。ゆららはつくも神とあやかしが暮らす場所。長年閉まっていた店は去年ゆるりと再開した。特別な客が来るときは縁があって呼ばれるに等しい。店番を伊之助に頼み、春の空気を吸う。ベニオと名を呼ばれ、私はその手を取って歩き始めた。京都に住んでいても上賀茂の鮭町は特別に感じてしまう。上賀茂神社の境内から続く明神川は清らかで、周囲には歴史を感じる和風邸宅が多い。その道を東へと進む。真城が言うには歩いて10分ほどらしい。途中川と道が分かれるところに鎮座する樹齢500年ほどのクスノキに挨拶をし、鮭町を抜けてたどり着いたのは太田神社だった。赤い鳥居の周囲には鮮やかな新緑の大きな木々が立ち並ぶ。振り返れば住宅街なのに、山を背にした神社は静かで穏やかで別世界のようだった。ここ?と私が問うと、真城はこちらを見てうなずいた。ええ、そちらの太田の沢の柿つは有名なのですよ。そう言いながら真城が右手を指した。しかしそこには生垣があって、ここからは中の様子が見えない。そういえば祖父がそんなことを言っていた気がする。今度三人で行こうかなあ、ベニオ。祖父の声がよみがえる。ただ来たかどうかの覚えがない。少なくとも中高の頃ではないし、もっと幼い日の時だろうか。記憶がない。そのことは悲しいけれど寂しくはない。思い出さなくなっても思い出はなくならない。それは亡き祖父が繰り返した言葉だ。黙った私の背にそっと真白の手が触れる。その顔に焦りや心配はない。優しい微笑みだけがそこにある。まずはお参りをしましょうと二人並んで鳥居をくぐった。実はここが鴨の最古の社なのです。上賀茂神社じゃなく、それ以前からこの地に暮らす人たちが信仰を寄せていたのでしょう。上賀茂神社創建の後に拙者となりました。私は寺社仏閣には疎い。というか古いものをずっと苦手としてきていた。真城たちと出会ったおかげで今はもう平気になったけれど、そういったことはまだまだ知らない。対して真城は250歳を超えた古椿のもののけだ。今回この作品を寄稿していただきました。そのきっかけや思いなど八重先生教えていただけますか。
はい、この京都上賀茂神隠しの許嫁はポプラ社さんの文庫の方で出させていただいたものになるんですけれども、そもそも京都北短編文学賞の第1回が終わった後にこの作品を練っていて、その時にせっかくなので北区を舞台にしたいなと思いまして、
はい、
北区役所さんの方にもご相談させていただきまして、その時にいくつか挙げていただいた候補のエリアの一つにこの上賀茂と鮭町が ありまして、
はい、
でそれをまたあの編集担当さんに伝えたらすごく車検町の雰囲気を気に入ってくださって、もうここがいいですっていう、はい、風になりまして、はい、それがきっかけでできたんですね、
はい、
いつかはもし機会があればこの文学賞の作品集に短編を寄せたいなと思って、
はい、
いまして、でそれで今2冊出たので、よしじゃあこれを機会に一旦一つ書いてみようかなと思って書いて、大田神社ももちろん私好きなので、柿つばた毎年見に行くんですけども、はい、静かですしとっても綺麗ですし、何よりあれがずっと昔から続いてる柿つばたの沢だというのがやっぱり京都ってすごいなって思わせる住宅地の中にあるので、
はい、そうですよね。
はい、
あの先生のプロフィール先ほどご紹介したんですが、はい、鴨川だったりあの上賀茂神社のあたりがお気に入りというふうにあったんですけれども、
そうですね、あの上賀茂神社ももちろん大好きで、初詣は毎年上賀茂神社に行ってまして、はい、あそこの江戸みくじをついに12個集めたんですけど、
一周しました、
ね、一周したはずです、はい、ですけど、あの特にそれに鴨川を散歩するのが好きでして、春の時期、桜の時期が来ると上賀茂橋、新町通りと上賀茂橋のあたりに浅野っていうパン屋さんがありまして、はい、そこでもうパンを買って、はい、それを持ってレジャーシート持ってもう河原に行って食べるというのがもうとにかく好きで、で春の時期もいいですし、あとは真冬に大雪が降った日、とにかくたくさん膝ぐらいまで埋まるんじゃないかぐらいの大雪の日がとにかく静かで綺麗で、とにかく雪一面銀世界という本当に本当に白い世界になっているところに、あの朱色の鳥居がすごく綺麗に生えて、
わあ綺麗でしょうね。
やっぱり静か、とっても静かになるので、
雪の日ってなんか音を吸うからかなんか本当に静かですよね。
わかります、すごい静かで、あそこの奈良の小川の川のせせらぎと、
はい、
たまにこう積もった雪が落ちてくるバサッていう音だけが聞こえてくる、
はい、
なので
これは一度行ってみたい。
そうです、もうぜひおすすめです。もう雪の日は上賀茂神社へもおすすめです。
いや素敵、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今夜はゲストに応援大使の八谷紬先生をお招きしまして、特別寄稿作品京都上賀茂神隠しの許嫁より春よ続けをご紹介いたしました。八谷先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組は番組終了後、ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また第3回京都北短編文学賞作品集物語で知る北区は3月10日火曜まで北区内の主な書店やカフェ、区役所、図書館などの公共施設で配布しています。ただし書店では書籍を1000円以上購入された方、カフェではワンオーダーされた方など配布には条件がありますのでご注意ください。また入賞作品は京都北短編文学賞ホームページからもお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。次回第4夜は明日の夜8時、応援大使の宮下絵馬先生による特別寄稿作品ここで生きてるをご紹介いたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。